ハロー、大家好。皆さん、こんにちは。一条真のプライドトークへようこそ。はい。今日は2023年1月4日、明けましておめでとうございます。うさぎ年ですね。実は僕、年男です。はい。年齢がバレちゃいますが、久しぶりのポッドキャストの収録ということで、ちょっとマイクの設定の仕方も、編集アプリの使い方も、声の出し方もすっかり忘れてしまいました。挙句の果てにお正月ちょっと飲みすぎて、まだ声が若干かすれてるんですが、お正月のハスキーボイスということでご容赦ください。はい。前回のポッドキャストの配信第6話だったと思うんですが、見てみると2021年の5月10日ということで、1年7ヶ月も放置してしまいました。特に寝込んでたとか、雲隠れしてたわけではなくてですね、普通に元気に生活してましたが、仕事もちょっとバタバタしてたので、ポッドキャストの配信できなかったんですが、今年はもう一回ちょっと気を取り直してですね、緩やかにポッドキャストの配信していければなと思います。前回までは結構 LGBTQ の話とか、自分のカミングアウト、友達のカミングアウトの話とかしてきたんですが、今後はですね、僕のもう少し緩い感じで、生活記録みたいな、個人ジャーナルみたいなジャンルで、話していこうと思っています。この1年7ヶ月の間に生活の方も仕事の方も大きな変化がありまして、今は台湾と日本で2拠点生活っていうんですかね、だいたい3分の2ぐらい台湾で3分の1ぐらい日本っていうちょっと変わった生活をしています。まあコロナで台湾にいる旦那さんと全然会えなくなって、まあ一緒に暮らせる働き方、まあ暮らし方、生き方っていうんですかね、新しいなんか形実現できないかなということで、思い切った前の仕事辞めてシンガポールから日本に帰国して、まあいろいろ準備してたんですが、仕事も落ち着いて台湾のビザも取れて、去年の7月からそういう生活をしています。で、今ちょっと年末年始仕事と、まあ年末年始の休暇兼ねて、日本に帰っていますが、また来週から台湾に戻って、台湾からリモートで日本の仕事をする予定です。もともとはですね、2021年の4月に僕シンガポールで前の仕事を辞めて帰国して、たんですが、もうちょっと早くですね、2021年中ぐらいには台湾にベースを移そうかなと思ってたんですが、まだまだコロナの規制がものすごく厳しくて、2021年の春頃に、就業ゴールドカードっていう、労働許可と、居留証がセットになったようなビザなんですが、そのビザの申請を2021年の春頃に申請して、まあ数ヶ月で取れる予定だったんですが、まあ、コロナで手続きが完全に止まってたっていうのが半年以上かな続きまして、結局ビザが取れたのが2022年の3月ですね、でした。で、まあその時にはちょっと日本側の仕事も結構がっつりやってしまっていたので、まあビザ取れたから明日から台湾行ってきますみたいな感じで行けなくてですね、仕事のちょっとまあリモートさせてもらう段取りとか自分の役割とかちょっと会社でいろいろ相談して整理して、7月から台湾に行って、まあ時々日本に帰ってくるっていう働き方をさせてもらえるようになりました。なので去年の7月からですね、台湾をベースに、リモートで仕事をするという生活をしています。で、まあ、日本から台湾から日本の仕事をしているんですが、まあ、日本時間の9時18時で働いていて、フルタイムで仕事をやっていて、で台湾時間でいうと、まあ、8時5時いいですね。で、僕まあ朝型の生活の方がまあ好きなので、特に1時間ぐらいの時差であれば問題なくやっています。お昼休みが11時12時なので、ちょっと家の台湾の家の周りのご飯食べるところとか空いてなかったりとかするんですが、まあそういう些細なことぐらいで生活自体は問題なくやっています。で、まあこういう2拠点生活ね、いろいろハードルとか難しさとか、 あるんですが、結構こう面白い形で、生活が安定してきたので、まあ僕のこの台湾と日本の2拠点で仕事もプライベートもどっちも妥協せずにちょっと欲張った形にはなってるんですが、こういう暮らし方をしている人の、まあ、個人的な記録として今後も情報発信していきたいなと思っています。はい。今日は、台湾に滞在しているビザですね。ビザの話をちょっとしようかなと思って、就業ゴールドカードっていうんですが、それの話を少ししたいと思います。僕が台湾に滞在しているビザですね。まあ今はもうコロナの規制が緩和されて、日本人だと台湾の観光ってビザなしで3ヶ月とか、今は、ワクチン接種証明があれば行けるので、まあビザがなくても3ヶ月90日かな、まあ、滞在できるんですが、まあ現地で長期間暮らすってなると、やっぱりビザが必要です。まあ、学生ビザですね。留学の学生ビザとか、台湾にある会社に雇われる就労ビザとか、もしくは台湾で起業する、まあ、起業家、投資家向けのビザとか、もしくは台湾人と結婚する配偶者ビザとか、いろいろあるんですが、僕は、まあ、就労ビザの一種ですかね。就業ゴールドカードというカードを取得して台湾に滞在しています。で、2021年だと通常のビザの発行ができなくて、で、この就業ゴールドカードビザだと、手続き自体は、できてたので、まあ、これを取ったっていうのが一つの理由と、もう一つは、まあ、仕事は、台湾で起業しようかなとも思ってたんですが、直近は日本の会社の仕事をしているので、まあ、台湾でやっとフルタイムで、雇用されるっていうのは難しかったっていうことと、あとは、まあ、台湾の旦那さんで台湾って同性婚が実現してるんですが、まだ、台湾人と外国人が結婚するときに、外国人が自分の母国、国籍のある国ですね。で、同性婚が実現していない国の外国人とは、まあ、結婚できないっていう制約がある関係で、台湾人と日本人の同性カップルは、今、2023年1月現在でも、結婚ができない状態です。個別に、裁判をして、結婚は認められている、実績も、すでに出ているので、まあ、法律の修正は、時間の問題なのかなと思うんですが、現状は個別にちょっと裁判をして勝たないと、結婚できないので、ちょっとそこまでの労力は、避けそうにないということで、配偶者ビザは諦めてます。で、そんな中で僕が選んだこの就業ゴールドカードっていうのが、まあ、このビザを持っている間は、どんな働き方でもいいんですね。普通に台湾の会社に雇用されてもいいし、まあ、フリーランスでもいいし、まあ、働かなくても、究極言うと働かなくても、ニートでも、主婦でも、何でも、OK な、ビザですね。で、いろいろ、ビザの、申し込みの条件とかいろいろあってですね、もともとは台湾政府が2018年に、まあ、外国人の高度人材に、日本でも外国人の高度人材ビザみたいなのあると思うんですが、まあ、優秀な外国人を台湾に集めるために始めた制度で、2018年からですね、直近のデータ調べると累計で6000枚ぐらい発行されているビザのようです。これを持ってると、まあ、仕事が自由なので、まあ、起業したい人とか、一旦ちょっと台湾生活試してみたい人とかですね、まだ何するか決まってないけど、とりあえず台湾に行きたい人とか、そういう人が自由に、最大3年間で更新もできるみたいですが、滞在できるビザです。で、いろいろその審査にかかる条件がありまして、ちょっとこう詳しくは、公式サイトとか見てほしいんですが、台湾政府が指定している特定8分野っていうのがありまして、具体的に言うと、ハイテク、経済、教育、文化、スポーツ、金融、法律、建築、今ちょっとメモ見ながら喋ってますが、この8分野で、専門能力 が必要な仕事に従事可能な外国人として認められた場合に、この外国特定、専業人材、中国語で言うみたいなんですが、これに認定されるレベルにある人に発行されるもので、それぞれ、先ほど言った8個の分野ごとに、審査基準が違います。例えばその教育とか文化とかスポーツとかであれば、その国際的なあの大会とか学会とかで入賞入選の記録があるとかですね、もしくはあの何かしらの大学とか企業とかで、あの最先端の、あの技術の、あの研究実績があるとか、そういう実績をもとに、あなたを台湾で、居住する、居留許可と、あと、自由に働く、あの労働許可っていうのを認めますよという、そういうビザですね。で、実際には、その、まあもちろんスポーツとか文化とか、あの法律とかそういう本当に専門的なあの分野で申請されている方とかもいると思うんですが、まあ、香港の有名な俳優さんとかが、文化の分野でビザ取って台湾に移住したみたいなものも大きなニュースになったりしてましたが、一番取得者人数が多いのが、経済ですね。で、この経済っていうのが、まあ、国際的な企業で働いた実績があるとか、何かしらのビジネス上の経験がある方が、まあ、申請できる分野になってるんですが、まあ、その条件の一つに、過去3年間の、まあ、雇用された、雇用者、非雇用者ですね。非雇用者としての、お給料が、16万台湾元以上、過去3年間で一度でも、年間の収入の月割りの平均が16万台湾ドル以上ある源泉徴収っていうんですかね、日本でいう源泉徴収の書類を提出できれば OK っていうそういう条件の審査があって、僕はそれで経済の分野で、申請して、ビザをもらいました。去年の3月に、発行されたので、そこから一番長い3年間で取ってますが、3年間ですね、このビザで、台湾に滞在できることになってます。で、まあ、居留証がちゃんとついているので、外国人登録番号ですね、アイデンティティナンバーみたいなものがちゃんと付与されていて、台湾でいろんな生活が、生活上必要な手続き、法的な手続きが、台湾に住んでる人として、できる状態になってます。だから、健康保険だけですね。企業に雇われてると、企業の保険とかもあると思うんですが、台湾の国民健康保険ですね。世界で最高峰と言われている、安くて、すごくクオリティの高い国民健康保険なんですが、これだけ、台湾に6ヶ月以上、このビザを取得してから台湾に入国して、6ヶ月以上続けて、台湾に滞在しないといけない。で、その間に、1回だけ、最大で30日まで出国してもいいけど、累計、合計で6ヶ月台湾に滞在しないとその保険が申請できないっていう制限があって、僕ちょっと日本と台湾行ったり来たりしてる関係で、台湾の保険証がまだ取れてないので、ちょっと怪我したりとかしたら嫌だなと思いつつ、まあ、日本のクレジットカードの保険とかはあるので、本当に大きな怪我とか病気とかしちゃったら、クレジットカードの海外旅行保険効くかなとは思ってるんですが、まあ、台湾で保険証持ってないので、そこはちょっと不便だなと思いながら生活しています。はい。で、台湾の暮らしですね。今、台北に暮らしてて、台湾の旦那さんと2人で暮らしてます。もともと旦那さん台北で1人で暮らしてたんですが、もともと暮らしてた部屋がすごい、ちっちゃい、今、1DK ぐらいかな。すごい狭い部屋だったので、まあ、2人暮らしで、しかも僕は 基本的にフルリモートで仕事を一日家でしてるので、さすがにちょっと 1DK でフルリモートで2人暮らしはしんどいということで、8月行って1ヶ月ぐらいですね経って、部屋探しいろいろして、ちょっと部屋探しの話もぜひぜひポッドキャストで話したいなと思うんですが、台湾台北の賃貸事情悪すぎだなって思うんですが、8月頃にですね、今中山区ですね、台北の中山区のところでちょっと広めの部屋で、部屋をすごい気に入った部屋を見つけることができて、そこで賃貸で暮らしてます。はい。で、まあ7月から台湾に行って、でまあ何度か仕事のために日本に戻ってきたりもしてるんですが、まあ、ちょっとまあ慣れないリモートっていうのと、まあ仕事自体は忙しかったっていうので、あんまりこうせっかく台湾行ったのに、まあ、台湾で旅行とかも全くしてないし、基本的には一日中引きこもって家の中で仕事をしてたので、まあ、彼と一緒に暮らせるっていうところは最低限実現できたので、まあ、すごく楽しい半年間ではあったんですが、今年はせっかく、まあ、台湾で暮らすので、もうちょっと外に出かけていろんな人に会ったりとか、台湾のいろんな場所に行ったりとかしたいなとちょっと思ってます。はい。で、台湾と日本を行ったり来たりする生活を去年の7月から先ほどからお話ししている通りしているんですが、それ始めた頃はですね、まだ台湾行ったら台湾側で7+3だったかな、ちょっと忘れちゃったんですが、自宅隔離プラス健康管理期間っていうんですかね、行動制限があるのが最初の頃はあって、日本側はもう最初からなかったんですが、ただ日本に戻る飛行機に乗るのに、72時間前の陰性証明書を病院で、日本の所定のフォーマットで取ったりしないといけなくて、結構最初の行ったり来たりの段階かは、手続きがすごくめんどくさくて、台湾側の隔離もあって、で、まあ、基本的に一つの部屋に一人しか滞在できないということで、僕がその隔離してる間は彼に実家に戻ってもらったりして、結構不便で時間も手間もお金もかかってたんですが、去年の10月ぐらいから一切、そういう隔離とかがなくなってですね、まあ、ワクチン3回接種してればそのワクチン接種の証明書を持って、それらのいろんな検査が免除されるということで、今はオンラインのそのワクチン接種証明の登録だけしておけば、日本に戻ってくるのも台湾に行くのも入国時の隔離とかですね、ない状態になってます。またちょっと中国からの入国がすごく厳しく制限されたりとか、すごく流動的ではあるので、まあ、今後どうなるのかわかんないんですが、一旦行ったり来たりが、まあ、スムーズにできるようになってます。で、僕いつも関空から日本は兵庫県にベースがあるので、関空から台北、タオユエン行きの飛行機乗ってるんですが、僕アナ系列のマイルなので、いつもエバー航空乗ってるんですね。関空から台北の直行便って、アナとかジャルとかは飛ばしてなくてですね、すべてコードシェアしてるエバー航空もしくはチャイナエアラインの便になってます。もしアナ便とかジャル便にこだわるのであれば、関空から羽田に行って羽田乗り換えで台北に飛ぶっていうのをしないといけないです。僕それがめんどくさすぎて嫌なので、直接関空から台北に直行便のあるエバー航空でいつも移動してます。で、去年とかだとエバー航空関空台北便は1日1便しかなくて、それも1週間で3日ぐらいしかなかったんですが、今だと1日2便まで増えて、それも毎日ですね。で、来月ぐらいから1日3便まで戻るみたいです。ちょっとコロナ前もともと1日何便あったのか知らないんですけど、まあ来月ぐらいから関空、台北のエバー航空直行便が3便。まあもちろん他の航空会社も入れたらたくさんあるんですが、飛行機も増えてきたということで、飛行機も取りやすくなるのかなと思ってます。 はい、ということで久しぶりの収録なのでちょっと喉も弱々なので今日はこれぐらいにしておこうかなと思いますが、また来週から台湾に帰るので、まあちょっとその前後でも次の収録配信できたらなと思ってます。では、今年はですね、一条氏のプライドトーク、台湾と日本の2拠点生活をテーマに話していきたいと思いますので、興味がある方はぜひフォローしてください。何かメッセージがある場合は、Twitter、Instagram から DM で送っていただけると嬉しいです。では次回また会いましょう。バイバイ。